このようにして皆様の前で証しをできることを感謝いたします。はじめに詩編の121編の1から8をお読みしたいと思います。121編の1から8です。私は口語訳で読ませていただきます。私は山に向かって目を上げる。我が助けはどこから来るであろうか。我が助けは天と地を作られた主から来る。主はあなたの足の動かされるのを許されない。あなたを守る者はまどろむことがない。見よ、イスラエルを守る者はまどろむこともなく、眠ることもない。主はあなたを守る者、主はあなたの右の手を覆う影である。昼は太陽があなたを打つことはなく、夜は月があなたを打つことはない。主はあなたを守ってすべての災いを免れさせ、またあなたの命を守られる。主は今から常しえに至るまであなたの出るといるとを守られるであろう、と書かれています。今年の夏、教会の子どもたちと一緒に木曽駒ヶ岳に登りました。キャンプの設営時には雨に見舞われ大変でしたが、登山では快晴に恵まれ、雄大な中央アルプスの山々を隅々まで見渡すことができました。子どもたちも自然界を通して神様の偉大さを知る良い機会になったかと思います。私は山に接するときにこの聖句が一番に浮かびます。都詣の歌とあるように、ユダヤの人々は毎年エルサレムの神殿にめでる必要があったので、その巡礼の旅の道中で詩編を歌ったと言われています。今の私たちも人生の旅路を歩んでいます。ジョン・バニアンの天路歴帝のように、私たちは天国への旅路の途中であり、これらの歌を私たちは歌いつつ、神の信仰に立ちつつ歩んでいくものなのです。巡礼の旅は決して楽しい楽なものではなく、険しい小道や深い谷間、野の獣、盗賊の潜むような山々を越えての旅で、そこで人々は旅への不安を抱きます。私の助けはどこから来るのだろうかと。私たちも人生においてその旅を全うするためには助けが必要です。私たちは前途の困難を思うとき、私の助けはどこから来るのだろうか、どのような助けが私にはあるのだろうかと不安に駆り立てられることがあるのではないでしょうか。詩編記者はここで主への信頼を告白しています。私の助けは天地を作られた主から来ると。主は天地を作られた全能者であって、無から有を創造された方なのです。それは神にはできないことは何もない。この方なら私の直面する困難においても必ず助けてくださるという信仰なのです。天地万物を作られた創造主こそが救い主で、それ以外には本当の救いはありません。この世の中では自分たちの問題を解決するためにこの世での方法を試し続けています。しかしこの詩編記者は、人間の助けは主なる神からだけ来ることを断言しているのです。目の前の試練だけではなく、試練をも支配してくださる主に目を向けることのできる私たちは本当に幸いだと思います。耐え難い試練の中でもその試練に流されるのではなく、しっかりと創造主なる主イエス・キリストを見上げることが試練の中にあっても、勇気と平安、そして安らぎが与えられる最大の秘訣だからです。足がぐらつくと人生はそこから崩れいってしまいます。旅路が険しく、急な斜面や坂道を歩かなければならない時があります。 足を取られたり、つまずいてしまう危険もあります。しかし主は、たとえどんな困難な状況にあっても、その足を支え、ぐらつかせず歩ませてくださるのです。そしてそれは気まぐれなものではないのです。主は見守っておられます。私たちは時に居眠りをしてしまい、まどろんで見過ごしてしまったりしますが、主はそうではないのです。主は私たちのために寝ずの番をしてくださるのです。皆さんの中には、病気の時に愛する家族を一睡もしないで付き添って看病してくれた思い出をお持ちの方がいらっしゃるかもしれません。神様はそれ以上の愛を持って私たちを、すべてを見守ってくださっているのです。私たちの人生に起こるさまざまな出来事のすべてを寝ずの番をして主が見守ってくださっておられるのです。良いことも悪いことも、喜びも悲しみも、主は知らなかったとか、見ていなかったとか、あるいは聞いていなかった、関係がないというようなことは決してないのです。試練や困難に直面したとき、ヨブのように主は私のことを見捨ててしまわれたのかと思えるようなときも、主は寝ずの番をしてくださっているのです。すべてが人知をはるかに超えた主の御心の中に置かれているのです。主は常に身近にいて、私たち一人一人を助け、守ってくださっているのです。右の手を覆うとあります。基本的に戦うことも仕事をするのも利き腕です。利き腕はその人の優れた資質や賜物や働きを表しています。その人の命、人生そのものなのです。主は覆う影となって私たち一人一人を見守ってくださいます。イスラエルの民がエジプトを出るとき、主は昼の間は雲の柱の中に、夜は彼らを照らすために火の柱の中にいて、彼らを前を進まれたとあります。エジプトの軍隊が近づいたとき、後ろに回ってエジプトの軍隊との間に入って民に近づけさせないように主は守られたのです。人生の旅路はさまざまな災いが起こってきます。自然の災害もあるでしょう。病気、人災や犯罪もあるかもしれません。しかし主はすべての災いから私たちを守り、命を守られるというのです。主は旅の行く道も帰る道も、それは人生の全行程を守ってくださると、今より常しえまでにと約束されているのです。私は絵画を学び、仕事として神様を明かししたいと考えた時期がありました。皆さんもミレーという画家をよくご存知かと思います。バルビゾン派に属し、1830年から70年にかけてフランスのバルビゾン村、その周辺に画家が滞在し居住して、自然主義的な風景画、農民画を写実的に描いたことで知られています。ジャン・フランソワ・ミレーは北フランスのカンソン・グリ州で農夫の子として生まれました。彼は農夫の生活を描いた画家として有名になりましたが、それらの絵は子供の時から厳しい自然の中で大地と戦いながら育んだ彼自身の姿だったのです。代表的な作品に皆さんもすぐ思い浮かべることができるかと思いますが、種をまく人。種をまく人は岩波書店の商標になっています。またボストン美術館、山根市県立美術館に所蔵されています。落ち穂拾い。落ち穂拾いはルツキを題材にして書かれています。晩鐘は農作業をする夫婦が教会から聞こえる夕刻の鐘に合わせて祈りを捧げている姿が印象的なものです。この後の2点はオルセイ美術館で何度か見る機会がありました。彼の絵には圧倒的な深みを与えたものがあります。それは信仰です。祖母のルイス・ジョラムは 神様の中にすべてのものを見なさい。自然の風物や人生の出来事に神様の臨在を見なさいと彼に教えたそうです。それゆえミレーの絵画には人々の心を動かす静かな深い感動があります。箴言の2章の6節にはこのように書かれています。箴言の2章の6節です。すべての道で主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされると書かれています。ミレーの絵画には素朴で平凡な描写の中に奥深さを汲み取れる世界があるのです。フォーブ、野獣と呼ばれた画家たちのように感情を大きく揺さぶるような刺激はないかもしれませんが、心の平安、内面の豊かさ、生かされているという日々の思いから来る感謝の気持ちが画面から伝わってきて、見る者の心にも共通の思いが湧き起こってくるのです。見えるものの物事を通して見えないものを感じ取る、これがミレーの信仰でした。私の恩師となるデイビッド・スミス氏との出会いは南極からの帰り、日本人の先輩からの紹介でした。後に彼のアトリエでエッチングを学ぶことになるのですが、風景画を得意とするスミス氏は英国南極調査局の公式画家として2度南極に派遣され、またイギリス全土の灯台風景を描き、クイーン・エリザベス2世号に招待され世界の寄港地を描いています。英国エリザベス女王の夫君のエジンバラ公が彼の作品をこよなく愛しスポンサーとなっています。日本では日本橋の三越、横浜そごうなどでの個展を開催し、また福岡開港100周年の事業の一環として地元の新聞社主催の展覧会を開催することができました。期間中は地元の小学生、中学生とのワークショップでの作品制作を指導するなど精力的に活動し、その作品は現在も福岡釜山の水中浴船の発着場である福岡の港に展示されています。私も個人的に手伝う機会が与えられました。私の人生の中でも非常に密度の濃い時間で生きがいを感じていた時でした。いつだったでしょうか。北海道での取材に同行した時、朝早くから襟裳岬の灯台をスケッチに行きました。その日は台風の直撃を受け、あまりの強風に乗っていたワゴン車がひっくり返るぐらいに大変な嵐で、慌てて身の危険を感じた私は移動を促したのですが、描くことに夢中で集中しておられたスミスさんはこちらの呼びかけに耳に入らず、仕方なく、これはやってもあまり意味はないと思ったんですけれども、両窓を開けてですね、転倒しないようにして最後まで描かれたということがありました。普段は謙虚で穏やかで思いやりのある人物でしたが、一旦描くことになるとその熱意、情熱には圧倒されることばかりでした。仕事をして自分の進めた作品が売れるのはもちろんですが、自分が熱心に進めている作家が世の中で評価を得て認められることは自分の目に狂いはなかったと、モチベーションも上がり、仕事への期待、宝まりも増え、それが最大の励みとなります。私が関わった陶芸家の方とスミス氏との出会いによって、それが後にイギリスはロンドンでの二人展となり実現することになりました。この作品展を機に陶芸家は自分の努力と彼から受ける影響力によって見違えるような作品を創作し、一段と評価される作家になったのです。ある作品は県知事賞を受賞しました。その時の受賞には皇太子ご夫妻を前に創作した作品を説明する栄誉が与えられたと 嬉しそうに話をしてくださいました。自分の不足分を理解し、影響を受けるものから一番良いものを取り込むときに、作品は大きく変化をし、見る者の心を捉えるのです。変化といえば、ルカによる福音書の19章の1節から4節には、皆さんもご存知のザーカイのお話が書かれています。徴税人のザーカイの話です。彼はローマから派遣されたものですが、ローマはローマ人を派遣するのではなく、ユダヤの中から徴税人を募集し、定められた税金を徴収、納付すれば手数料をいくら取ろうと黙認していたようです。ローマの権威を傘にし、悪辣な税金の取り立てをして自分の懐を増やし、そうした仕事を承知の上で選択した人々が徴税人となったのです。そのため親、兄弟、親戚からは縁を切られ、周囲の同胞からはいわば金のために悪魔に魂を売り渡した男として見られていたとしても仕方がなかったようです。ザーカイを徴税人の頭で金持ちであったと言い表した短い描写は、それだけで十分に彼の本質、彼の過ごしてきた人生を見抜いています。ザーカイの生い立ちや環境、教育によってそうなったのかは知る由もありませんが、自分の利益のため人を押しのけ、他者を食い物にする、神を恐れず人をも恐れない生き方をしてきた、その彼がイエスに関心を持ち影響を受けたのですから、大変不思議なことだと思います。出会いによって変えられた作家の、陶芸家の話をしました。人間的な出会いでもこれだけの変化があるのですから、まして神様と出会いによっては変わらないはずはありません。家を捨て病人や貧しい人のために走り回っている人物がここにいるのです。自分自身とは全く縁のない生き方の違ったイエスだったので興味を持ったのかもしれません。ザーカイはイエスに会いたいと思ったのではなく、見たいと思っただけなのです。つまり彼はイエスと直接交わりを求めようとは夢にも考えていなかったのです。ただ木の下を通るイエスを自分の目で観察したかっただけなのです。彼は自分の求めた財産と地位を獲得し満足していたことでしょう。しかしその反面、多くの人の愛と信頼を失い、孤独に陥り、人生の成功の絶頂にいながらも、自分には決定的に何かが喪失しているという虚無感に襲われていたのかもしれません。イエスは自分の持っていないもの、自分が捨て、自分が拒否して失ったものを豊かに持っておられる、自分とイエスの違い、遠い距離感を無意識のうちに感じていたのかもしれません。ルカによる福音書19章の5節から10節をお読みいたします。ルカによる福音書19章の5節から10節です。イエスはその場所に来られたとき、上を見上げて言われた。ザーカイよ、急いで降りてきなさい。今日あなたの家に泊まることにしているから。そこでザーカイは急いで降りてきて、喜んでイエスを迎え入れた。人々は皆これを見てつぶやき、彼は罪人の家に入って客になったと言った。ザーカイは立って主に言った。主よ、私は誓って自分の財産の半分を貧民に施します。またもし誰かから不正な取り立てをしていましたら、それを4倍にして返しますと言いました。イエスは彼に言われました。今日救いがこの家に来た。この人もアブラハムの子なのだから。人の子が来たのは失われたものを尋ね出して救うためである、というふうにイエスは問いかけられたのです。ザーカイは大きな家に住んでいたことでしょう。ただ誰からも相手にされず、訪ねてくる人も ないそんな彼にイエスから声をかけ、あなたの家に泊まると言ったのですから、びっくりしたことだと思います。しかし彼は拒絶することもなく、木から飛び降りてイエスを迎え入れたのです。彼の心の内に変化が起こり、呼びかけに応えてイエスとの対話の関係に入ったのです。罪人として人々に見下げられ、神様にも見捨てられているとレッテルを貼られていた自分を、イエスがまだ愛し、信頼し、自分の過去を許し、自分もまだ隣人を愛せるものとして期待してくださっていることを知らされたザーカイは、素直に自分の罪を認め、悔い改め、人を愛し、罪を償う決意をするのです。このようにイエスが神の支配から失われているものだと自他ともに認めている人々を探し出してくださるのです。神様は私たちに特別なことを求めておられるとは思っていません。ザーカイのようにただ素直に主イエスを受け入れること、従っていくことだけなのです。私たちの中にも捨てることによってより多くを受けたという体験があるかもしれません。それはもしかしたら自分の意に反していろいろなものを剥ぎ取られてしまい、その中でかえって大きなものを受けたというような体験かもしれません。あるいは小さなことであっても自分がしがみついていたものを進んで放棄した時のように、意外にも素晴らしいものを受け取ったというようなことかもしれません。主が私たちに求めているのは、自分の閉ざされた世界の中に生きることではなく、主と隣人に向かって開かれた命を生きることなのだと思います。傍観者としてではなく、降りてきなさいと言われているのはここにいる私なのです。もしかしたらここにいらっしゃる皆様お一人お一人かもしれません。降りてきなさいと主は免れたのですから、それに従い約束を信じ共に歩んでいくことができるように祈り求めたいものであります。ここで瞑想の言葉に書きました。マタイによる福音書の11章の28節をお読みいたします。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようと。生きる者に疲れた者の生活にさまざまな重荷を負うている者、そのような助けを求めている私たちに対してこの御言葉を投げかけられているのです。あなたの魂全存在を生き返らせようと今日もあなたを招いておられるのです。どこにあってもどこにいても主のご栄光を表すことができるなら、それは幸いだと思います。皆様のご健康と日々の生活が主イエスにあって豊かに守られますように心からお祈りいたします。